はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
アニメとか漫画とか見てて、
はい、
最初に死っていうものに直面したのって、これいつですか？
死？
例えば、サザエさんとか、ちびまる子ちゃんとか、ドラえもんとか見てても、あんまり死と直面しないじゃないですか。
ああ、確かに。
死っていうものに、最初に立ち会ったのって多くの人が、ピッコロ大魔王がクリリン殺した時じゃないかなって思うんですよ。
ああ。
え、死ぬんだって。
おうほうほうほう。
びっくりしませんでした。
いや、ピッコロの時よりかはフリーザーの時かな、そしたら。
フリーザーが誰を殺した時ですか？クリリン。
クリリン。
ああ、いやいやいや、2回目やん。
何回死んでんだよ、あいつ。
で、何回も死んで、結局、アンドロイドと結婚しましたからね。
すごい人生だな。
うん。あいつが地球で一番強いですからね。地球人で。
ああ。そうか、死。死というものを提示されたのは、鳥山先生からですか。
じゃなくてもいいですよ。ドラゴンボールじゃなくてもいいですよ。
死ぬ。
最近の男の子だと、ワンピースのエースとか。
いや、アニメ？漫画ですか？
どっちでも、どっちでも。
ドラマじゃないですかね。
ドラマ。
親に見せられてた。なんか、わけわかんない。カサスとか。
ああ。それでもあんま印象に残ってない
んですよ。全く覚えてないですけどね、
うん。やっぱりその愛着持ってる、情が入ってる人間が死ぬっていうのがクリリンなんですよね。
そんな思い出ないんですけど。あ、クリリンですか。
今日見た、今日たまたま見たカサスのおっさんが死んでも多分衝撃ってないと思うんですよ。
ああ、確かに。
うん。死なないと思ってた人が死んだ時に、しかも情が入ってる人が死んだ時に、って思ったんじゃないですかね。その、老衰とかじゃなくて、殺人だから。
ああ。
それが、クリリン以外にあるのかなって、ちょっと考えてて。よくよく考えたらね、俺はね、もっと前に死に直面してるんですよ。小学校2、3年の時に。
ええ。
これが、アニメビックリマンに出てくる、アリババが死んだ時。
全然覚えてない。
死んだっていうか、まあ、一人だけドロップアウトしちゃうんですけど。まあ、7人のね、仲良し人帝がいるんですよ。大和王子が主人公じゃないですか。で、その相棒に、ダンジャックとか、ジャックとか、ロビンとか、一本釣り人帝とか、いるんですけど。その中に、7人の中にアリババがいるんですけど、アリババがね、一人だけ、取り残されて死んじゃうんですよね。その時に。
そうなんだ。
びっくりしたんですよ。え、これから7人の旅が始まるんじゃないの、このアニメ。小学2、2、3年だからさ、もうびっくりしてさ。
ああ。
うん。
びっくりなんですか。
あ、ごめん。
別にかかってない。怖いとかじゃなくて。
そこ別にかかってないから。
いや、そういうことで聞いてない。
え？
死というもの。
びっくり、衝撃、ショック。
ああ。
多分その日の夜ご飯はもう喉が通らなかったと思いますよ。
アリババ死んで？ああ。俺、洋画とかかな。
もうそれ、おっさんじゃん。
見せられてた親に。
まあでも、それ2時間で終わるもんだからな。
プレデターとか怖かったな
ぁ。プレデターで誰が死ぬんですか？
いや、もう、 屈強な、今まで、あの、笑いあってビール飲んでた奴らが死んでいるん
だね。いやー、違うな、それ。だから、愛着ないじゃん、そいつらに。
いや、愛着あるんすよ。だって、シュワちゃんと仲いいんだから。
名もないようなおっさんに。
愛着あるやつの死？
やっぱそれが衝撃につながると思うんですよ。50週間ぐらい俺は一緒にいたからさ、クリリンと。
いやー、サキが死んだ時かな、じゃあ。金田一の。金田一くんの。カメラ小僧みたいなやつが死んだ時。
もう死ぬのがもう予測されてるアニメだからさ。
予測されてないわ。主要キャラだったわ、サキなんて。
あ、そうなんだ。
ええ。
他の回でも出てた。
他の回にも出てましたよ。
ああ。まあ、未成年のソリマちゃんの彼女が死んだ時かな。
未成年、
あれもびっくりしないよ。爪切りの場所もわかんねえよーって。お前が死んだらって。
うわ、泣ける。
鳥鉢が。
じゃあ俺もう、ビーチボーイズのマイク巻きかな。あ、死ぬんだ。
それ、漏水じゃないそれ。
漏水じゃねえわ。サーフィンやって、波に持ってかれる。そう。その自分の居場所に帰ったみたいなね。その
あでももう、初登場時から白髪だったからな。
これ悲しかったな。
やっぱ若手で愛情があるやつが死んだ時に衝撃受けるから、なんかマイクマキが死んだ時は、なんか、順番通りに退場したなっていう感じがした。
いや。社長って思ったでしょ。
もともとマイクマキが好きだったんでしょ多分。
好きじゃないよ、別に。初めて見たわ、あのドラマで。誰だよ、このポニーテールって思ったけど。
ポニーテール。シムケン以来の？まあ、24とかね、ウォーキングデッドとか見てるとその連続ですからね。え、このメインキャラここで退場すんのって。
ああ。なるほどね。メイン級ね。
だから、あの、皆さんがね、最初に死というものに直面した作品を教えてほしいです。
ああ。
僕はビッグリマンのアリババとドラゴンボールのクリリン。
はいはいはいはい。
うん。
おシュワちゃんの横にいた黒人。
っていう人もいるんですよね。全く情がわかんないですけど、その話は。最後まで出ると思ってたからさ、アリババとクリリン
は。いや、俺も最後まで出ると思ってたから。シュガちゃんと一緒に。
じゃあですね、先週の続き、ライフハック行かせていただきたいと思いますけども、皆様からいただいたメールを読ませていただきます。西もさん。扱いづらそうで送るか悩んだのですが、ライフハックとおすすめのふりかけについてお便りさせていただきます。ライフハックは、コンビニ弁当やカップ麺などの容器は、さっと水洗いしてから捨てる、です。水洗いで十分です。すすいだ水は三角コーナーに捨ててください。容器はシンク内で立てかけて水切りするとなおよしです。以上です。おすすめのふりかけは、丸宮のイソコウですかね。イソコウのりふりかけです。野菜炒めと冷ややっこをおかずにこれを米にかけると耐えられません。引き金さんは以前すき焼きふりかけのお話をされていらっしゃいましたが、最近おすすめのふりかけありますか？黒猫さんもお元気で。はい。
はい。
まあ、パンドラのふりかけ担当僕なんで。
そうですね。ふりかけ担当大臣。
終身名誉ふりかけ大臣なので。
マジで10年買ってねえわ。
黒猫さんに今後、ふりかけの話について、
うんうん、
マウント取られることは絶対にありません。
ないですね。
はい。10年買ってない。
うん。
じゃあ、二口ご飯余った時どうするんですか？
そんな、そんな愚かしいことは起きません、うちでは。
常にバランスよく食べ終わる。
そうですよ。
素晴らしいですね。え、ご飯ですよ、ちなみに最後に買ったのいつですか？
いやー、10年経ってるな。
あー。僕と黒猫さんは、反対方向に歩いてるのかな。
いや、背中合わせでしょうね、マジで。
食という人生において、うん、
で、いつ振り向いて打つのかっていう、この探り合いですからね。
いや、もう見えないですよ。遠くにいすぎて。
遠くからずっと打ってるんですけどね。当たってない状態です。
僕のテーブルの上には、瓶のふりかけが2つあります、今。
瓶？ああ、はいはいはい。
はい。
ありますね。
まあこれ、変わりますけど、常にこれがあるっていうわけじゃないですけど、
うん。
今は、丸宮の鮭のふりかけと、
うん。
山磯のサルカニ合戦。
うん、サルカニ合戦？
はい。
っていう商品名。
サルカニ合戦というふりかけをご存知ない？
いや、何味か分かんないじゃないですか、それが。それだ。
売り場でサルカニ合戦をあなた見たことない。
ないです。
ああ。だから言ってるんですよ。行かない、スーパーの行かない列にも行ってください。
何味なんですか、それは。
ね。
サル味ってことでよろしいですか？
海苔ごま。
海苔ごま？ああ。海苔ごまでええやん、そしたら。
ちなみに、ヤバイソの昔話シリーズって3つあるんですけど。
うん。
サルカニ合戦と何だと思います？
どうせカチカチ山でしょ？
ああ、そうであってほしいかったよね。
違うんだ。
ちょっとメインの中でもマイナーみたいなところであってほしかったですよね。
カモトリゴンベ。
いや、知らないです。売れません。
ちょっと外れてる話ってことですか？
いや、ちょっと外れてるのはサルカニ合戦だけで、あとの二つは超メジャー。
ああ、浦島太郎。
みたいなことですよね。正解はですね。
うん。
正解はですね。カツオふりかけの金太郎。
ああ、金太郎。はいはいはい。
そして、これびっくりするんですけど、のりたまの、
うん。
一休さん。
ああ、なるほどね。
うん。
のりたまの一休さん。
で、まあ、のりたまの一休さんは、丸宮ののりたまで替えが効くので、別に一休さん買わないんですけど、カツオのふりかけの金太郎も別にね、丸宮のカツオで代用できるんでいいんですけど、この、山磯のサルカニ合戦、のりごま。これも天下一品です。
買わないわ。
サルカニ合戦がうまいのよ。もう、俺わざと二口ご飯残してる時ある。
いやいや、かければいいじゃないですか、最初から。
サルカニ合戦で締めたいからね。
うん。
最初からかけるっていうのは俺あんまりやらないな。
食うとしたら最初からかけるな、ふりかけ。
違う、ふりかけで飯食わないから、別に。
ああ。
おかずで、唐揚げとご飯が、白飯があるときに、別にふりかけかけませんよっていう話。
はいはいはいはい。
まあ、ふりかけってのは抑えなんだよ、結局。
あ、そうですか。でも、容器は、当然洗ってると、いうことで。
コンビニ弁当の容器なんて洗わないっすよ。
弁当の容器は洗わないな。カップ麺は洗うな。
カップ麺も別に洗わないな。残ったのを捨てるだけだね。
そしたら虫が来ちゃうじゃないですか。
考えたことなかったね。ここで小さいライフハック言っときますけど、その虫のこと考えるんであれば、
ええ、
水曜日が 燃えないプラゴミの日だとすると、
うん。
火曜日の夜にカップ麺食うとお得ですよね。
だからまあすぐ捨てられるってことですよね。
そうそうそう。ああ。そうそうそう。一週間部屋に置いとくと虫が出る機会が出ちゃうんで。
ああ、確かにね。ゴミの日を想定して、献立を考えることもありますわ。ああ
ですよね。うん。
冷凍のエビが 40% 引きだから、買ったんですけど、はい、殻付きだったんですね。むきエビじゃなくて。
うん。
だから、火曜日にしか食えないです。
ああ、エビの殻が出ちゃうから。
エビの殻なんて、うん、置いといたら、どえらいことになりますからね。
どうなるんですか？
え？どえらいことになるでしょう。
どえらいことって何？臭いってこと？虫が出る。
虫が出るし。
ああ。
エビ味噌ラーメン屋出すんかな？ここの人っていうような感じになっちゃうんでね。
ならねえよ、別に。あと、その、何それ、何グラム入り？
はい、180グラム。
いやー、冷凍エビが 40% 引きだからって飛びつかないな。
めんどくさ。帰ってから気づいたな。エビなんて10年向いてねえわ。
めんどくさいの確かに。三角コーナーってちなみにありますか？黒猫さんの家。
いや、ありますよ。
あ、あるんだ。
ええ。
三角コーナーがあること自体がもう不衛生だから俺置かないようにしてるんだよな。臭いでしょ？
臭いですよ。
ねえ。
さあ、排水口にダイレクトに行っちゃうじゃないですか、そしたら。
はい。
それが嫌なんだよ。はい。
これは、どういうライフハックなんですか？
どれですか？
この西本さんのコンビニ弁当やカップ麺の容器はさっと水洗いしてから捨てるっていうのはどういうライフハックなんですか？
でも虫が湧きませんよってことなんじゃないですか、これは。
お
ー。生活環境のライフハックです。
ちょっとピンときませんでしたね。
なんで？ふりかけに食いつきすぎだろ。
なるほどねっていう、なる？これ。なる人いる？
なるほどね。まあ、そういうことじゃないんだよね、ライフハックって。
え、そういうことでしょ。あ、それは気づきませんでしたねっていう、
ね。
真似したいなっていうことかなと思うけど。
あと、ラップでくるんでから捨てるっていう方法もある。
ああ、いいね、うん。密閉してから虫に隙を与えず。
そう。ただそんなことでラップ使うんかっていうね。ゴミ。
いやでもすごい発想ですね。
ねえ。
天才ですね。
いや、そうですよ。全くその通りです。ペンタさん？
はい。
でいいんですか？夏に役立つライフハックです。という一文があって、はい、写真が4枚ございまして、500ml のあれですかね、飲料のペットボトルですかね。
生茶ですね、この。
生、うん、うん。完全に生茶です、キリンの。
ですね。
1、何もしていない状態です。ってことで、ただの生茶が写ってる写真。
はい。
写真は合計4枚あります。で、2。
はい。
少し中身を出しますと。で、ちょっとこの容量が減った写真ですね、生茶の。2番を。で、3。冷凍庫に斜めに入れて凍らせると。
うん。
うん。だから3番はですね、肩がそがれたような、茶のね、ちょっと斜めにこう、容量が減ってる、写真があります。
こんなプロレスラーいませんでしたっけ？片方だけ肩出して。
3番はビッグバン・ベイダーの写真が、あの、映ってます。ワンショル、ワンショル？オフショル？
ワンショルになってる。
うん。うん、な感じで、映ってます。そして4、中身を補充しますと。先ほど抜いていた中身を補充すると。いうことで。
まあ、写真としては1番とほぼ一緒。
1番とほぼ一緒。うん。の写真になっています、はい。これで溶けるのを待たなくてもキンキンに冷えたお茶が飲めまーすというライフハックです。これは目から鱗ですね。
いやいや、やらないでしょ、絶対に。めんどくさい、こ
んなの。一旦中身をちょっと出すんですよ。だそのまま凍らせたら、その開けた時に溢れ出すし、凍っててすぐに飲めないじゃないですか。
飲めないね。
うん。で、一旦中身出すと。もう別に中、で、斜めにすることによって、奥の方まで行くから、あ、後入れした時にね、溶けやすくなってると。そのまま、ドンって置いた状態だと、その後入れした時に、上に乗っかるだけだから、液体が。飲んだらそのまんま、液体が出るだけだからね。
凍ってる面と設置する飲み物の量が増えるよね。
設置面を、そうそう。後入れの茶と凍ってる茶。うん。
このビッグバンベイダー状態の時に。
うん。そんな状態ねえわ。
冷えてるのと、まあ、設置してるから。
うん。
冷たくたくさん飲めるっていう。
そうそう、後入れ した時に、まあ、一気に飲んじゃうとなくなっちゃうけど、ちょびちょび飲む分には、うん、いい感じに溶けていってるから、あ、うん、常に冷えたお茶が飲めますということですね。
いやー、ほんとごめんなさいね。
え、何がですか？
こんなしょうもないこと黒猫さんに説明させて。
いやいや、しょうもなくねえよ、別に。金言ですよ。金言ですよ、これは。
写真を送ってくるからね、フェンタさんは。ポッドキャストにね。
ええ。
こんなシュールな4コマ、吉田選手でも思いつきませんよ。
え ?1 と4をよく見てごらんなさい。
斜めに。
シチュエーションができてますよ。
1と4、同じ写真の使い回しかなと思いきや、4をね、よく見ると、斜めに、
そう。
固まった生茶と普通の液体の生茶がこう融合されてる状態なんですよ。
そうですよ。
実際にやってるってことなんですよ。だからこれね。普段から。
そう。
つまり、僕の予想ですけど、ペンタさんの冷凍庫の中は、ペットボトルの500ミリのペットボトルのお茶が斜めに置きやすい状態になってるっていう。だって僕できないもん、こんなの。
え？斜めに置けないんですか？
置けないですよ。
どうやって斜めにしてんのかな？
斜めに置きやすい状況を冷凍庫の中にセッティングするぐらいだったら2のままでいいわ。
だ2じゃ溶けづらいんだって。だから、上の層に乗るだけだから液体が。
うん。
うん。食い込んでいかないと3みたいに。なかな
か。笑ってるじゃないですか。
より溶けやすくしないと。
じゃあ黒猫さんは今年の夏はもう、
うん、斜め。ビッ
グバンベイダー。
ベイダー飲みしますよ。
ベイダー飲みするんだ。僕はしません。
いや、でも、いつ思いつくんだろうこれを。斜めにして。
一回出す。一回出す。そして斜めに凍らせて、一回出したやつを戻すっていう手間がもう無理だわ。
一回出したやつ飲んじゃうしな。
飲んじゃうよ。
置いとくっていうね、凍るまで。一回出したやつを。うん、
まあ、やってみてくださいね。
ええ。
黒猫さんはやるらしいんでね。
うん。やりますよ。
はい。 木金さん、黒猫さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。脳みそないまんです。さて、今回は私の見つけたライフハックをお二人にお伝えしたくて、お便りを送らせていただきました。それはズバリ、入浴をすることです。私は7年ほど一人暮らしをしていますが、ずっとユニットバスの物件に住んでいるため、湯船に一度もお湯を張ったことがなく、シャワーのみ浴びる生活を送っていました。特に冬は寒さに耐えながら、髪や体を洗い、暖房のかかった部屋へ震えながら駆け込み、髪の毛を乾かす、そういった生活でした。しかし最近ふと入浴剤を使ってみたいと思い立ち、とても寒い気温だったこともあり、少し奮発して、キキ湯ファインヒートホットシトラスの香りを購入しました。かっこ、ステマだと思われるかもしれないので、商品名は読んでいただかなくても結構です。やかましいわ。その後、帰宅した私は追い炊き機能のないユニットバスなので、43度ぐらいの厚めのお湯を入れ、入浴剤とともに風呂に飛び込みました。するとどうでしょう。20分程度で汗が止まらなくなり、その後お湯を抜きながらシャワーで体を洗ったのですが、体が温まっているため、普段と違い、全く寒くありません。その後、部屋に出たのですが、暖房を入れてなかったにもかかわらず、室温を気持ちいいくらいの涼しさ程度に感じることができるほどに、体が温まっていました。夏場に冷房をかけたかのような気持ちになりました。その後爆睡できたことは言うまでもありません。これが入浴の効果なのか、入浴剤の効果なのかはよくわかりませんが、ぜひお試しください。ただ、デメリットとして、シャワーだけでは満足できない体になりますので、その点はご注意ください。さよなら。
入浴ね。いやあ、温まるんだろうけど。
そうね、俺もシャワーだけだな。
うん。あ、でも、うん。粉を、このキキユファンヒートホットシトラスの香りを、頭から被って、とかじゃダメなんですかね。
まあ、やってみてくださいよ。
やんないわ。実家にいたときはね、たまに入浴剤、使ってましたけど、あとこの湯に浸って何してんのっていうね、数十分。
ポッドキャスト聞いたらいいじゃないですか。
ああ。いや、やらないでしょうよ。入浴しないでしょ？入浴しませんよね。
僕、汗かきたくないんですよ。出たら。
はいはいはい。
だから、寒いぐらいが好きかなって自分で思い込んでる。
ああ。
汗かきたくないんで、絶対に。
うん。
これ汗かきそうじゃないですか、カッカして。
ええ。
でもまあ、やってみようかなと思いますけど、
気球でお願いします。
一個言いたいのは、脳みそないまんに。
ええ。
最近、ふと入浴剤を使ってみたいと思い立ち。
うん。
だから最近始めたんですよ。
うん。
で、気球ファインヒートホットシトラスの香りを購入しました。で、ハマってるじゃないですか。
ええ。
もうちょっと何種類か試してみて、正解を教えてほしい。一分の一じゃ信用できない。うん、
でも、すぐ抜いてるじゃん、お湯。ちょっと使ったら。もったいな。
そこはあんまり、申し訳ないけど、思ったことないな。水がもったいないっていうのは。
あ、そうですか。
っていうね、皆さんからいただいたライフハックでしたけど。
ねえ。
ちょっとね、中盤、ごっそりカットするところができたので。
いやいや、どこですか？なかったです。
ドラマのね、ドラマのとこね。
ああ、はいはいはい。
んで、僕から一つミニライフハック最後にお伝えしますけど。
はい。
瓶に入ったピクルスわかります？
瓶に入ったピクルスわかりますよ。はいはいはい。
とか、メイソンジャーに入ったフルーツとか。
メイソンジャー。まあ、瓶ですか、それも。
デブイ、デブイ瓶。
ああ。
に入った、
フルーツ。
輪切りのフルーツとか。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、別に瓶詰めで買う必要ないじゃないですか、ピクルスとか。
瓶詰めというか、まずピクルス食わないよね。
ピクルスって、あの、ハンバーガーに入ってるあのピクルスだけじゃなくて、他のもピクルスって言うんですよ、瓶詰めの。
キュウリでしょ？
キュウリじゃなくてもいいんですよ、その、人参とか、まあ、野菜、瓶詰めの野菜、ごめんなさい、言い直します。瓶詰めの野菜とか、瓶詰めのフルーツ。
はいはいはい。
これを、ちょっと割高ですけど、これ買うんですよ。ね？
ええ。
まあ、味は当然美味しいですよ。割高ですから。
お、あれ、味ついてるんですか？そのまま食っても。
はい。
ええー。
まあ、だから、お漬物として買ったりするわけですよ。僕は。その、瓶詰めのピクルスを。ね？
ええ。
まあ、その、味気のない、その辺スーパーで売ってる商品よりも、当然ちょっと美味しいわけですよ。割高な分ね。
うん。
ただ、はい、それでなぜ買うかっていうと、あのね、これびっくりすると思うんですけど、
うん。
僕はですね、
はい。
賞味期限をチェックして、
うん。
賞味期限になるまで食べません。
うん、そういうことですか？
この瓶詰めのピクルス、瓶詰めのフルーツが、めちゃくちゃ可愛いんですよ。うん、
ああ。
かっこいいんですよ。
はい、はい、はい。
賞味期限まで置物として僕飾ってるんですよ。う
ん、ああ。
だから、数ヶ月楽しめるアートとして僕は買ってるんですね。
アートを食う化け物やないか。
アートを食べてます。
いやいやいやいや。そう認識してる人いないと思うけどな。
これね、俺流行るんじゃないかなと思ってます、正直。アートとして、アート作品として、食べれるアートとして買う。
アートに見えたことないな、俺、ピクルスが。なんか入ってるなーっていう。しかも人呼ばないでしょ。
呼ばない。呼ばない。
いやいやいやいや。意味ないじゃないですか、おしゃれにした
ら。自分が楽しむために買うんですよ。僕の部屋アートだらけですよ。
あ、そうですか。
やっぱりね、アートに触れていきましょう。
いや、それは大事だと思いますよ。
うん。一人暮らしだからといって、アートは、部屋にどんどん取り込んでいっていいと思ってますよ。一人暮らしこそ、アートを取り入れていってください。うん、どんどん部屋好きになります。
ちゃんとしたアートを飾ってください、そしたら。
はい、ちゃんとした
アートを飾ってください。そこまでこだわるんだったら。はい。ピクルスじゃなくて。
はい。
うん、
ちゃんとしたアートも飾ってますよ。
ああ、そうですか。
はい。アート大好きなんで。
ええ。アートゼロだな。そしたら。
アートゼロですか。
うん。
結構アートですよ。
ええ。絵画とか。
そうですね。
嘘でしょ。そうっすねって言ってるけど。
本当ですよ。
雑貨が、あ、めっちゃあると。
はい。やっぱアートでしょ、この年になったら。
一番いらないだろ。
ええ。
間接照明で？
フィギュアとかはアートに入るんですか？
いや、フィギュアとかアートじゃないっすわ。
フィギュアアートじゃないんだ。
あ、
鑑賞用なのに？
やじろべえとかなんか、ずっと揺れてるやつとか。
うん。
うん。
いや、アートですよ。
それアート。
アートですよ、フィギュアは。黒猫さん。
アートじゃないですよ。オタクです。
アートですよ。アートですよ。黒猫さんの部屋にある、さぎりもアートです。
アートですかね。
まだ置いてくれてるんですか？
いや、さぎりを置いてますよ。隣にリリアが立ってます。
ああ、よかったよかった。
うん、
まあ、アクリルスタンドがアートっていうのは聞いたことないけど、フィギュアっていうのはアートになり得ると思うけどね。
ああ。
造形物なんで。
造形物ですけど。
ええ。
あと何があるんですか？観葉植物とか。
なんで詰めてくるんですか？
なんかそう見られたい欲が前面に出てるんで。
違うよ。本当なんだもん。嘘を
ついてらっしゃるんで。
違う違う、本当なんだもん。観葉植物はないですけど、ハーバリウムが一個あります。
本当は菅原文太のポスターしか貼ってないのに、なんかそういうアート男子に見られたいみたいなのが出ちゃってるんで。
いやでも本当にそうなんですよ。本当にアートにまみれた生活なんで。
いや、
うん。
全然出てないですね、声に。あ、そうです
か。ベアブリックってわかります？
いやー、わかんないですね。
ああ。アートの話は。さっき
検索したワード出されてもね。
いや、検索じゃないよ。
こっそり検索したワード言われてもな。
いや、ベアブリックについて、じゃあ、いや、黒猫さん見たこと絶対ありますけど、ベアブリック。たまにちっちゃいやえ？
あ、これね。
うん。
ああ、はいはいはいはい。見たことある。
それってアートなんですよ。
ああ、まあまあまあ。自分でなんか、ね、デザインできるんですよね、これ。なんか。
あ、そうなんですか。まあ、いろんなアーティストの方がデザインしたものが、限定販売で売られてて、
ね、
まあ、一流アーティストの人のベアブリックはもう何十万円とかで取引されるんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、で、僕、集めてて。
いや、初めて聞きましたけど。
いや、だから、あなたにアートの話しても通じないから、一回も言ったことないっすよ。
いやいや、たけしの誰でもピカソとか見てたし、めっちゃ。
じゃあ、アート好きじゃないですか。いや、黒猫さんが、こういうアーティスト好きなんですって言ったら、多分僕、話できますよ。
ああ、
うん。で、ベアブリックっていうのは、集めてて、
ええ。
かっこいいんですよ。集めると。
はいはいはい。
100% のベアブリックは、うん、おもちゃみたいな感じだから集めてないんですけど、
うん。
400% ベアブリックっていうのがあって、これ全長28センチなんですよ。統一されてて。
ああ、はいはい、28。
うん。で、それを何体か置いてたんですよ。東伏見に住んでる時に、多分最大で6体ぐらい持ってた。
はい。
で、引っ越す時に、ヤフオクで売ったんですよ。
うん。
そしたら、僕が持ってるやつってカウズとかのアーティストのベアブリックだったんで、
うん、
7、8万とかで売れたりしてて。
ええー、
そう。で、
はい。
その中で、僕一体だけ、ベアブリックを、こっちに連れてきたんです。残して。
はい、はい、はい。
それが、桑原萌一さんっていう方がデザインしたベアブリックなんですけど、
おう、
この桑原萌一さんという方は、スネークマンショーっていう、イブ・マサトとか、
お
う、小林克也とかが参加してた、サブカル好きな人だったら知ってる、面白ラジオ番組を創設者の一人が桑原萌一さんなんですね。
はいはい。
その僕の中では、ラジオの神の一人なんですよ。
おう、
だから、唯一一体だけ連れてきたのが、スネークマンショーを作った、桑原萌一さんの、ベアブリック、うん、28センチのベアブリックで、そのベアブリックと対峙しながら、常に僕はポッドキャストしてます。今初めて言いました。
ご神体みたいに？
はい。
おー。桑原萌一さん？
はい。
の本職は何なんですか？デザイナー。
もう今ね、半分、あれじゃないかな。隠居してるんじゃないかな。かなりご高齢ですね。だって、イブマサトとか小林克也とやってた人です。
まあ確かにね。あの世代。
まあただサブカル界の大御所ですよね。
はいはいはいはい。
うん、売れてないバナナマンとかを使ってたんです。
おお。
いや、そっちの引き出しとかね、僕は本当は喋りたいんですよ。ただ黒猫さんに合わせるとそのアートの話とかできないので。
いやいや、全然構いませんよ、全然。
いや、響かないじゃないですか。僕はやっぱり段積みで二人で喋っていきたいので、アートの話はアートの話で、またアートに精通した人と、おしゃべりしていきますんで。
水玉発明した人とか好きなんで。
草間彌生さんね。
ええ、もう全然できますよ、アートの話。
もっとそのアートに触れていってほしいなって思いますね、黒猫さんには。その一人で美術館に行ってみたり。
ああ。
うん。
いやいや、全然、ピカソが本当はすごい写実的に描けるってことも知ってるし、もう全然話できますよ。うん、アートの。うん、
ああ、これは近々パンドラのアートスペシャルあるかもしれないですね。
ねえわ。
真珠の耳飾りの少女でしたっけ、
うん、ああ、そうそうそう。
あれ、誰でしたっけ
誰というか、印象派時代の、時代が好きなんで、うん、僕は。印象派時代の。うん。
印象派ね。
ああ。
モネとかね。
そうそうそう。
うん。その、なんかが日本に来るっつって、うん、絵がね。
うん。
ゴッホの絵が上野に来るとか、
うん。
その、ダリ展とか、ピカソ展とか。
ああ、はいはいはい。
来るぞってなって、あ、うん、あれ来るんだったら、見に行こうってなったことないでしょ、うん、
いや、ありますよ。全然ありますよ。
あ、そう。
うん。
アートの話っていうのは僕できない人だと思ってましたけど、できる人だったんだ。
スープ缶の絵でしょ？
ああ、キャンベルスープの。
キャンベルスープ。
あれはウォーホル。あれウォーホルですけど。
あ、ウォーホル、うん。ウォーホルジョバ
ー。あ、ウォーホルの、ウォーホル店が上野にあるってなって、うん、行きたいってなったら、俺黒猫さん誘えばよかったんだ。
そうですよ。
そうだったんだ。
ああ全然見たいね。
あ、知らなかった。こんなにアートが好きな人とは思わなかったな。
ええ。
じゃあ、パンドラの公開収録とか、直島でやればよかったですね。
直島？
水玉のでっかいカボチャがある。
ああ。そうですよ。もう最高の。
ああ、そうしましょう。俺はもう、できない人かなと思ってたから。うん
全然。全然見たいですから。
いや、今後、ありますよ。アートについて調べる会ありますから、皆さんお楽しみに。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。